私たちの美濃こいのにやキリスト教会の新しい2025年度が始まります。その最初の礼拝であります。今ご一緒に新約聖書マルコの福音書第8章の1節から21節を読みました。この箇所を通してお話の題は見つめるであります。皆さんがお持ちの週報の表紙にすでに印刷されておりますが、今年の2025年の教会の年間聖句はマルコの福音書第1章15節ですね。先ほどもご一緒にスクリーンから読みました。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。これはただ一回信じて終わりではなくて、信じて日々を生きていきなさいという意味です。この年間聖句に基づいて今朝の聖書箇所からのお話、見つめるというテーマです。まあ言うまでもないと思いますが、私たちはしばしばですね、自分では見ているつもりなんですが、実は見ていないというかですね、肝心な見るべきものをきちっと受け取っていない、そういうことがよくありますよね。心を落ち着けて、あれやこれや、まあ心配という漢字について誰かが説明をしていましたが、心を配ると書きますよね。まあ配るならまだしもですね、実際は心がちりぢりバラバラ、あれやこれやになってしまって、なかなか落ち着かない。そうじゃなくて、静かによく注目しましょうというのが見つめるであります。そしてさらに言いますと、その見つめているもの、目で受け取ったものをそれで終わることなく頭に届け、そしてさらには心に蓄え、適切に理解をし、それに基づいた実際の行動に役立てていく、まあ、それが大事であります。まあ、そんなことを含めた見つめるというテーマで今朝の聖書の言葉にご一緒に向かいたいと思います。まず何を見つめるか、もちろん目の前に開かれている聖書を見つめるわけです。今朝の聖書箇所です。3つのことが出ていますよね。最初の1節から9節には、イエス様が、まあ、なさった奇跡の一つと言えますが、4000人の給食としばしば呼ばれます。まあ、これが最初ではなくてですね、実は同じこのマルコの福音書の中ではすでに6章の34節から44節のところでも、人数が異なっておりましたが、5000人の給食の出来事がありました。ただ細かい話ですがね、この5000人の時は弟子たちがイエス様に訴えて、イエス様がそれに応じて食事を与えられた。ところが今回の箇所では逆になってますね。なぜかなとふと思いましたが、理由はよく分かりません。ただ今朝の箇所では弟子たちではなく、イエス様ご自身が弟子たちに、まあ、ある意味問いかけて食事の要請をされたようであります。でも実際は弟子たちではなくて、同じようにイエス様ご自身が給食の奇跡をなさった。それに続いて短くですが、またかと思いますが、パリサイ人がやってきて議論をふっかけてイエス・キリストをやり込めようとしたエピソードがあります。そして3つ目、最後の部分は少し長めですが、船に乗ってガリラヤ湖を渡る中で、今度はイエス様と弟子たちとの間の話し合いが出ています。 でこの3つの出来事は意見バラバラのようですが、実はどうもそうではなくて、同じテーマでこの3つの出来事が続けて示されていると言えます。そして、見てわかる事実の一つ、それは、3つの出来事それぞれいずれもですね、イエス・キリストが示されていること、なさったこと、あるいは話されたことと、それを受けている人々、群衆であったり弟子たちであったり、あるいは、パリサイ人たちも含めてですね、どうも歯車が噛み合わないんですね。別の言い方をあえてしますと、的が外れてるんですね。皆さん方はご存知でしょうか、聖書の中でしばしば罪と日本語で訳されている言葉の本来の意味合い、それは的が外れている状態であります。ですから聖書の罪は何か悪いことをした、警察のご厄介になるのか、そういったことよりもむしろ的外れという状態に陥る、それが実は聖書の言う罪なんだ。どんな的外れですか？それは神様という的が外れてしまっているということです。さてこの短い3つの出来事の、流れというかつながりの中で大事なことは何だろうかという時に、例えばそれは15節を見ますと、イエス・キリストの言葉として十分気をつけなさいという忠告が示されています。実はこれが3つの一見バラバラなような出来事をまとめている中心的な一つですね。十分気をつけなさい、何に気をつけるかであります。福音書、どの福音書を見ましても分かる一つですが、イエス・キリストは大事なことを、人々や弟子たちに示されるときにしばしば例えを用いられますよね。でその例えも、難しい例えじゃ全くなくて、本当に身近なさまざまなものを巧みに用いて、それを実例のようにして、大事なことを話される。今回の場合もその一つと言えます。何を用いたか、パンですね。皆さんは気づいておられますか？船の中でイエス様と弟子たちが乗っているその小さい船の中で現実は何だったか見つめてみますと、こう示されています。船の中にはパンがただ一つしかなかった。日本語の訳の書き方でしかなかったと示されていますから、私たちはついネガティブに受け取るかもしれませんが、事実を言いますと一つでもパンがあったのです。気づきますか？パンが一つあったということはね、すでに弟子たちは何を実際に見て体験してましたか？直近では4000人の給食体験です。さらに先ほど申しましたように、その前には人数がさらに上回る5000人の同じような給食体験を彼らは経てきていたはずです。ところが小舟の中に一つだけのパン、そしてイエス・キリストがそのパンを実例にして十分気をつけるようにと信仰に関わる大事な注意を話された。ところがそのことが弟子たちにはそんなに伝わらなかった。彼らがパンと聞いて一番心配したのはパンを持ってくるのを忘れちゃったという事実でした。パンが一つあれば、彼らの経験を振り返れば いかようにでもイエス様はこれを増やして十分我々を満たすことがでおできになるはずだというイメージは残念ながら弟子たちの誰の中にもなかったようです。どうすんだどうすんだ、パンが一つじゃダメだろうっていう、そういうことを彼らは心配したようです。私たちはどうですか。聖書に示された弟子たちのさまざまな不思議な体験と同じことを私たちは日常生活の現実の中でしないかもしれませんが、心を落ち着けてよく見つめていく中では同じような意味合いを込められた同じような大切なポイントがあるような私たちなりの現実の身近な体験が山ほどあるはずです。私たちはそれをよく見つめていますか。そこから大切なポイントなり意味合いなり必要なことを取り出し心に蓄えていますか。それともこの場面での弟子たちと同じようにパンが一つあるにもかかわらず一つしかなかったという受け止め方でどうすんだどうすんだって心配しますか。そこに主はおられますか。いや船の中にはおられたんですが弟子たちの意識の中にはおられなかったんです。うっかりするとこれが私たちの同じ現実になりかねません。主はおられます、いつでも。ところが私たちの意識の中に主は消えてしまうかもしれません。聞きようによっては今朝のイエス様の弟子たちへの言葉はきつい厳しいとも思います。まだわからないのか、まだ悟らないのか、心がなぜそんなに固く閉じているのか。いや弟子たちの誰もそんなつもりはないはずなんです。そんな自覚は持ってないんです。でもイエス様は彼らの本当の姿、その本当のその時の状況をまっすぐしっかりと見て受け取っておられるのです。いやいやイエス様そんなつもりじゃ全くありません、私たちはって彼らは弁解するかもしれませんが、いいえ、主は見間違えられる方ではないのです。私たちが事実を真実を見逃しているだけです。私の信仰は何でしょうか。私の信仰の現在の状態はどのようでしょうか。見つめるべきです。私たちはなかなかそれができていません。信仰があるっていうことにただ満足し油断しがちです。でもその持っているはずの信仰が必要な現場で適切に有効に役立ち用いられているか否かいかがでしょうか。しばしば用いられないで済まされてしまいませんか。信仰よりも自分の頑張りや自分の知恵や自分の今までやってきた方法や あのようにすればなんとかとか、あるいは他の人に頼ろうとしたり世の中の常識に沿おうとしたりしてしまいませんか。まだ悟らないのですか。主は率直に一見手厳しいですが、けれどもここには私は神の愛が込められていると思います。神の愛はマシュマロではありません。私たちの真実を神は見つめておられます。私たちは自分が分かっているでしょうか。自分のイエス様を信じているという信仰の現実を見つめているでしょうか。そこに何が見え受け取れるでしょうか。聖書が必要です。聖書が役立ちます。まず一つは聖書の診断が可能です。聖書というとついつい私たちは信仰のみに心を向けがちですが、いえそうではありません。聖書は私たちのすべてを 扱えます。私たちの心や体の状態はいかがでしょうか。今寒い毎日ですね、体調万全ではない、そのような現実があるでしょう。あるいは毎日の暮らし生活はいかがですか。あるいはまだ働きをしている方、責任を持った仕事を抱えている方、その状況はどうでしょうか。あるいはまた家族であったり近所であったり親しい関わりのある方々であったり、そういう方々との人間関係の状況はどうでしょうか。さまざまな現実を聖書は診断することができます。私たちはそれを用いていますか。そして持っているという信仰が現実離れしてしまっていないでしょうか。ただ教会の中だけの信仰じゃ意味がありません。日々の当たり前の実生活と私の信仰はしっかりつながっていますか。そしてそこで有益に用いられているでしょうか。それとも単なるキリスト教の信仰になり果てていませんか。聖書のもう一つの大切な役割、それは診断とともにガイドもしてくれます。聖書は私たちの日々そして人生の有益で確かなガイドです。なぜか、それは聖書がただの言葉文字ではないからです。聖書は神の命を持つ生きた言葉です。ヨハネはそれをまず私たちが今見ている本や文章ではなく、イエス・キリストという具体的な方に見たんです。あなたが生ける神の言葉だと弟子のヨハネは彼の手紙の冒頭に証言しておりますよね。私たちはそれを有効に活用していましょうか。そのためにも私たちお互いはまず自分自身そして今の状況をよく見つめる必要があります。分かったつもりで済まさないことです。よく自らを見つめること、そしてそこに何が見つめられるか、何が見えるか。良きこともあるでしょう、感謝です、満足もあるでしょう、それもハレルヤでしょう。でも同時にこれが不足しているか、あるいはこれが違うんじゃないか、そういった現実が見える場合どうしましょうか。聖書に尋ねることができます。神様と祈ることもできます。で、この場合多くの方がしばしばやってしまうのは漠然とした求め。以前にある方が言いました。私たちが漠然と求める場合、漠然とした答えしか来ませんよ。必要なのはそうではなく具体的なことです。これをどうすればよいかです。この問題をどう解決できるかなどなどです。私たちは常に具体的な状況をしっかりと見つめて、一体何が必要なのか、どうすれば解決に向かえるのか、そのポイントをしっかりと受け取って、それを例えば祈る、神様に求める、あるいは聖書に問いかける。そうすると私たちの心の目がぼんやりするのではなく、はっきりと見えて、そして自分が何を求め何が必要なのかも理解して神様に向かうことが現実になります。信仰はそれを必要としています。信仰の一つの具体的な姿である祈りの中身もそれによって大きく変わります。今朝の箇所からもう少し何を見つめたらよいかについて見てみますが、まず14節、先ほども触れた出来事ですが、 小舟の中でイエス様と弟子たちが乗っている中でパンがただ一つしかなかった事実が示されています。そしてそれに関連して、主は全く別のことをパンという実例を用いて注意しなさいという信仰に関わる大事な警告を弟子たちにお与えになりました。ところがそれがその通り伝わることなく次の16節では弟子たちは相変わらずパンがないじゃないかという現実の方に心を向けて互いに議論し始めたとあります。それに対してイエス様はまだわからないのですか、悟らないのですか、心が固く閉じているのですかと、まあ、いわば叱責にあたることを言われたようです。主の愛だなと思います。まあ、私も含めてです、例外ではありませんが、私たち大人になるとですね、あるいはどんどん年齢が上になるとなかなか叱られる、叱責されるということが少なくなりますし、あるいはそういう必要な場面に出た時になかなかそれを受け止められない、悲しい現実の一つかと思います。叱られることにどんどん不慣れになっていく。でも私の信仰はもう十分でしょうか。神様からの、あるいは聖書の言葉を通しての叱責は不必要でしょうか。いやー、そうじゃないなと思います。しばしばそれが必要です。目覚めさせられる必要があります。私たちお互いは、特にイエス・キリストを信じて日々を生きようとするキリスト者、クリスチャンと呼ばれるお互いは絶えず神様の導き、具体的には聖書の言葉による示唆とガイドと診断と様々なものが必要です。でも案外私たちは大人ですから、なんとか自分で頑張ろうとします。それが落とし穴です。そしてただ聖書だけ読んでればいいわけではありません。現実には聖書読みの聖書知らずっていう落とし穴もいつもあります。聖書は現実的に読んで現実的に理解する、それが大事です。どういう意味かというと、私の日々のさまざまな実体験との関わりで聖書に向かい、聖書の言葉を受け、意味を理解していく、それが大事です。それを一回だけではなく、繰り返し繰り返し、日々の信仰の実際の生活歩みに絶えず用いていく、そのことを続けていく結果、私たちはどんなゴールにたどり着けるかという点で、聖書はこうはっきりと希望を与えている。例えば旧約聖書詩編の第107編30節の後半で、主は彼ら、すなわち弟子たちや信仰者たちをその望む港に導かれたとあります。神様が望んでおられるゴールに私たちを無理やり行けそれと言ってお尻を叩き続けて行かせなさるわけでは実はないのです。そうではなくて、私たちが望むということは欲の願いではなく、私たちにとって本当に必要で大切なその目的ゴールに神様は確かに向かわせてくださる。その過程プロセスの中にはいろんな現実が確かにあるでしょう。いつも晴れが続くわけではない、いつも暖かい日々ではない、さまざまな現実がやってきます。もうダメじゃないかと思うこともよくあるかもしれません。そうです、自分の力や頑張りのみだったらもうダメかもしれませんけれども、主がおられます。 この方は救い主です、キリストです。ですから今日の大切な言葉、それは十二弟子の中のペテロが代表者としてイエス様に伝えた、あなたはキリストです。いや、あえて言いますならば、あなたこそキリストです。これはどういう意味かを見つめましょう。見えるのは、私はキリストではないという事実です。私は私を救えません。私を取り巻く世間、世の中も私を救えません。次に見つめるべきなのは、私ではなく、世の中でもなく、キリスト教でさえありません。宗教に希望はありません。見つめるべきはキリストご自身であり、そのキリストをまっすぐ正しく示す聖書の言葉です。その結果、信仰を持って生きようとする一人一人、お互いはその示しと導きを受けつつ、毎日のなかなか自分の思う通りにならないさまざまな現実の中にあっても、混乱することなく、苛立つことなく、あるいは失望落胆で終わることなく、聖書の診断とガイドを頼りにし、一歩一歩進むことが可能になります。冒頭で申し上げた通り、私たちの美濃こいのにはキリスト教会の新しい年度である2025年度が、今朝のこの礼拝をもって始まります。この1年はどのような年でしょうか、分かりません。喜びもあるでしょうが、悲しみや混乱や戸惑いや、いろんな問題も来るかもしれません。右往左往の現実もないわけじゃないでしょう。そんな中で私たちは何を見つめますか。私たちの課題は何ですか。信仰に関わる満たすべき必要は何でしょうか。漠然としてではなく、具体的に的を絞って、そしてそれに心を向かわせ、定めて、この新しい一年をご一緒に始め進ませていただきたいと願います。お祈りしましょう。神様、聖書のお言葉をありがとうございます。そうです、あなたこそキリストであるイエス様です。私たちは孤独ではありません。私たちにはいつでも信仰のあるなしを問わず、いつでも限界があります、限りがあります、どうにもならない場面が山ほどありますけれども、感謝です。主よ、あなたがおられます。あなたこそ救い主です。そしてあなたは私たちを見つめておられます。大切に、そして私たちの現実をよく把握し、私たちの必要が一体何なのかをすでに知っておられます。そして対策を持っておられます。それを喜んで提供しようとしてくださいます。ありがとうございます。私たちが自分自身で右往左往して、そのあなたを忘れることがないように守り、助け、導いてください。ここから始まる新しい一年間も、どうぞあなたがいつも共にいてくださり、私たちを助け、救い出そうとしてくださることを忘れることがありませんように、よろしくお願いします。あなたに期待し、あなたに待ち望みます。私たちのキリストである主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。